広島市議会だよりです。ここでは市議会に関する様々な情報をお伝えしています。第1部です。広島市議会だより第312号、令和5年2023年11月発行、2023秋号。発行、広島市議会。編集、広島市議会広報委員会。住所、郵便番号 730-8586、広島市中区国体寺町1丁目、6番34号。電話、082-504-2439。広島市議会だよりは、議会の活動を市民の皆様に広く知っていただくための広報誌です。バックナンバー、市議会ホームページから議会広報、広報誌へ。目の不自由な方に、広島市議会だよりの点字版とデイジー版を発行しています。申し込み、問い合わせは、市議会事務局、秘書広報室広報担当、電話 504-2439、ファックス 504-2448。YouTube、Facebook でも市議会情報を発信しています。YouTube、https://www.youtube.com/user/ CITYCONCILHIROSHIMA。 Facebook www.facebook.com/HIROSHIMASHIGIKAI/。 9月15日から9月28日、9月定例会の報告。今号では、主に9月定例会の結果について掲載しています。目次、日程と概要、可決された主な議案、一般質問、令和5年第4回定例会、9月定例会の議案と議決結果など、本会議の傍聴のご案内、広報委員、終わり枠、目次終わり。日程と概要、9月15日、本会議1日目、提出議案の説明など、9月21日、22日、25日、本会議2日目から4日目、一般質問、提出議案への質疑、常任委員会への付託。9月26日、27日、常任委員会、付託された関係議案、請願、陳情の審査など。9月28日、本会議5日目、議決など。可決された主な議案。令和5年度、9月補正予算案、37億4557万3000円。補正予算案の内訳、広島広域都市圏における公共交通を利用した交流の促進、533万9000円。中央図書館などの移転整備、23億243万4000円。小井公民館などの移転建て替え、-1億6590万円。農林業施設災害復旧、8120万円。サッカースタジアムなど整備、2億9400万円。物価高騰対策関連、12億2850万円。その内訳は、生活衛生関連事業者への支援、6億6000万円。農業者への省エネ機器など導入支援事業、2億4850万円。原油価格高騰に伴う 公共交通事業者などへの支援、3億2000万円。条例案、衛生関係手数料条例の一部改正。国民健康保険条例の一部改正。火災予防条例の一部改正、3件。その他の議案、指定都市高速道路の整備計画の変更に係る同意、公の施設の指定管理者の指定など13件。詳細は市議会ホームページをご覧ください。本会議委員会から会議結果、令和5年第4回定例会、9月15日から9月28日。一般質問、第4回定例会、本会議、9月21日、22日、25日。紙面の都合上、1人2問以内で掲載しています。質問内容は、発言議員本人の提出によるものです。発言項目、発言順に掲載、豊島栄子、自民党市民クラブ、西区、子供を育てやすい環境を整えること、女性の健康サポート、商工センター地区まちづくり、田中勝、公明党、西区、新たな国連機関の誘致、被爆建物に関する国の文化財指定と環境整備など、被爆樹木の剪定枝などの活用。剪定枝とは、木を剪定した時に生じる、処分される木の枝などのこと。広島平和記念資料館のピースポストの活用。防災・減災対策における西広島バイパス高須地区。少子化対策における赤ちゃんとの触れ合い体験事業。広島サッカースタジアムなどにおける環境共生への取り組みなど。有田裕子、市民連合、市民の声、南区。南区の県立広島病院の統廃合計画。平和宣言。平和教育プログラム。再生可能エネルギーの導入促進。石橋隆二、新生クラブ、浅南区。核兵器廃絶と恒久平和へ向けた取り組み。中村孝江、日本共産党、浅南区。広島の平和行政。黒い雨被爆者の救済。マイナ保険証。ジェンダー平等の広島市の実現に向けて。学生支援。広島高速道路事業。森畑修司。広島清風会、東区。広島市からいじめをなくすために。認知症対策。防災重点ため池対策。福田新平。広島維新の会、西区。広島城の整備。広島型公共交通システム。えげ埋め立て地、仮称。門田よし子。無党派クラブ、中区。パールハーバー国立記念公園との姉妹公園協定。スクールセクハラ。子供図書館整備。市営墓地。西迫新平。自民党市民クラブ、秋区。広島市立中央図書館の移転。広島サッカースタジアム。町内会への支援。子育て支援。おたふく風邪ワクチンの費用助成。ふるさと納税。中野公民館、中野出張所の建て替え。川本和弘。公明党、浅南区。地域公共交通。帯状疱疹ワクチンの定期接種化。 一律保育園で働く保育士への支援、人間ドックの受診年齢の追加、魅力ある高校づくり、岡村和明、市民連合市民の声南区、高度医療人材育成拠点、中国軍管区司令部跡の保存と活用、原子痛を軽減する VR 技術開発、ものづくり文化の伝承、地域活性化における地域猫活動、安全で快適な道路ネットワークの整備、道路上に設置された段差解消のためのブロック、特別市の実現に向けて、山地秀夫、自民党市民クラブ東区、裸足の弦、防災、元町ショッピングセンター、豊島栄子、自民党市民クラブ、子どもの保育環境改善を。質問です。保育士の配置基準について、全国政令指定都市など43自治体のうち6割が国の配置基準とは別に独自の予算・配置基準を設けている。保育現場からも手厚い配置基準を求める声があるが、本市も改善してはどうか。答弁です。現在本市独自に3歳児の保育士配置基準を見直すことについて検討を進めているほか、配慮を要する園児の見守りを常に行うことができるよう、令和5年度から下配基準の改善を図ったところである。また、国の子ども未来戦略方針に1歳児と4、5歳児の保育士配置基準の改善が盛り込まれており、この動きを注視しながら、さらなる取り組みを検討していきたい。商工センター地区まちづくり。質問です。新中央市場整備事業の整備事業者から公募時に提出された提案に対し、場内関係事業者から様々な意見が出ていると思う。今後、どのように事業を進めていくつもりなのか。答弁です。応募時の提案は、整備事業者のこれまでの実績などを踏まえたものであるが、本市がここに至るまで、場内関係事業者と協議してきたことを十分に踏まえたものにする必要があると考えている。このため、整備事業者に対して、場内関係事業者の意見や要望などをしっかりと受け止めた上で、具体的な整備内容などを決定していくよう指導する。田中勝、公明党。被爆樹木の剪定枝などの活用を。質問です。被爆樹木は平和を伝え発信する物言わぬ証人として被爆の実相を語り続けている。その被爆樹木の剪定枝などは他にはない貴重で大切な木材であり、その活用策を検討してはどうか。答弁です。被爆樹木の剪定枝を活用した商品化などの取り組みは、被爆樹木のさらなる周知を図り、日常生活の中で平和について考え行動する平和文化を市民社会に根付かせ、平和意識の醸成を図ることに資すると考えられることから、今後、所管局と協議を進めていきたいと考えている。西広島バイパスへの土砂流入防止を。質問です。大雨により崩壊した高須地区ののり面などの土砂が西広島バイパスに流入することを防止するため、国に崖地の崩落防止対策の実施を要望したところ、検討するとのことだった。どのような対策をいつまでに講じる予定か、また、この地域の防災・減災対策にどう取り組んでいるのか。答弁です。国に確認したところ、令和6年度の梅雨時期までに、コンクリートの土留め擁壁を設置する予定とのことだった。本市では、施工主体の県と連携して、急傾斜地崩壊対策事業を実施しているほか、住民の円滑な避難行動につなげる取り組みを進めている。 有田裕子。市民連合市民の声。県病院市民との連携は。質問です。県による県立広島病院の移転統合計画に関して市民の意見の反映が必要であると判断するが、本市はそれをどのように確認しようとしているのか。答弁です。県は医療機関再編の影響が予想される地域において、地域懇話会や住民アンケートの実施により、意見の把握に努めている。地域懇話会には、本市もメンバーとして参加しており、令和5年度はこれまでに3回開催された。本市としては、県に対して、これらの結果などを踏まえて、住民の理解が得られるよう、丁寧な説明を求めてきたところであり、今後も県の検討状況を注視しながら必要な働きかけを行っていきたい。なぜ現在地から移転するのか。質問です。南海トラフ大地震対策は宇品神田地域全体の対策が必要で、この津波対策が実施されれば現在の県病院の立地でも問題は発生しないのではないか。用語の解説です。南海トラフ大地震。駿河湾から日向灘沖にかけてのプレート海域を震源域として、おおむね100から150年間隔で繰り返し発生してきた大規模地震のこと。前回の発生から70年以上が経過した現在、次の南海トラフ地震発生の切迫性が高まってきている。平成25年度の広島市地震被害想定調査による本市の最大予測震度は6弱である。用語の解説でした。答弁です。県からは大規模災害などが発生した場合においても安定的な医療提供体制を確保することに加え、地域がん診療連携拠点病院、総合周産期母子医療センター、中国四国ブロック、エイズ治療拠点病院など、県の基幹病院として、交通アクセスの利便性が高い立地が望ましいことなども、新病院を東区双葉の里に整備することにした理由であると聞いている。石橋隆二。新生クラブ。原爆資料館の混雑解消を。質問です。G7 広島サミット効果も手伝い、資料館への来館者が増えながら、令和5年8月には、資料館への入館2時間待ちなどの報道も地獄にした。一人でも多くの方に被爆の実相に触れてもらうため、何か対策を講じられないか。答弁です。8月中旬に長時間の入館待ちが生じたことから、当面可能な対応として、チケット販売窓口職員の増員や、資料館ホームページでの入館待ち時間の広報などの対策を講じた。一定の効果はあったが、待ち時間の解消には至っていないことから、令和6年度に向けてさらなる対応策を考えていく。改めて、供養塔納骨名簿。質問です。原爆供養塔に納められている氏名判明のご遺骨に際し、被爆から78年が経過しては、今後、ますます遺族探しが困難になると思われるが、ご遺族に結びつくよう、原爆供養塔納骨名簿の周知、その強化を図ってもらいたいが、どうか。用語の解説です。原爆供養塔納骨名簿。平和記念公園内には、原爆で亡くなられた方々の遺骨を多数安置している原爆供養塔がある。このうち氏名などが判明しながらも、未だ遺族がわからない遺骨の氏名などを原爆供養塔納骨名簿として公開している。用語の解説でした。答弁です。この名簿に関する問い合わせは、被爆者や遺族の高齢化に伴い、年々少なくなっている。今後新たに、国内の平和関連施設や団体などに名簿の掲示を依頼するとともに、様々な広報媒体を活用した周知の強化に努め、一人でも多くの遺族の判明につながるよう取り組む。 中村孝江。日本共産党。平和記念公園は市長の私物化。質問です。パールハーバー国立記念公園との姉妹公園協定は、米国の原爆投下責任を不問にし、広島ビジョンで岸田首相が容認した核抑止論を受け入れるということになるのではないか。白紙撤回しないのか。答弁です。この姉妹公園協定は、米国の責任にかかる議論は現時点では棚上げにし、まずは核兵器の使用を二度と繰り返してはならないという機運の醸成を図るために締結したものである。広島ビジョンの中の核抑止力を肯定する記述は、核抑止論がすでに破綻していることを明示するものであり、和解の精神に何ら関連はない。この協定締結を平和文化を市民社会に根付かせるための重要な一歩としたい。痴漢被害をなくす取り組み。質問です。痴漢は、お尻や胸を触られる、わざとぶつかられる、匂いを嗅がれるなど、あらゆる場面で多岐にわたる被害があり、個人の尊厳を侵害する行為である。本市は、痴漢などの性被害について、どのように認識しているのか。答弁です。痴漢などの性被害は、人権を踏みにじる重大な犯罪被害であり、決して許されるものではないと認識している。このため本市では、第4次広島市安全な街づくりの推進に関する基本計画の重点取り組みの一つに、子ども・女性への犯罪防止を掲げ、警察など関連機関と連携し、各種取り組みを進めている。森畑修司。広島清風会。いじめゼロの実現へ。質問です。いじめを受けた時の学校以外の相談機関とその対応は、また、いじめ加害者への出席停止制度に対する本市の見解は。答弁です。本市では、いじめや不登校を含む青少年の様々な問題についての相談窓口として、青少年総合相談センターを設置し、心理や教育を専門とする相談員が、電話や面談により相談に応じている。学校いじめ防止委員会を中心に、加害児童生徒に対し、自らの行動を振り返り、深く反省し、自らの行動を改善するよう指導しても、改善が見られず、他の児童生徒の教育を受ける権利の保障に支障をきたす際には、出席停止など法令に基づく措置も視野に入れた対応を検討していく。認知症は早期発見が最大の予防。質問です。認知症は早期に気づき治療方針を立てることが大事である。本市にはどのような施策があるのか。答弁です。本市では、認知症の人や疑いのある人を医療・介護の専門職が訪問し、初期の支援を包括的・集中的に行う認知症初期集中支援チームを全区に設置するなど、関係機関で円滑な連携が図られるよう相談・支援体制を整備している。また、認知症サポーターの養成、認知症カフェ設置の推進など、地域で把握した認知症の人が相談支援機関などにつながりやすくなる取り組みも行っている。福田新平。広島維新の会。広島城の整備。質問です。広島城の大天守の木造復元と古天守2基の整備を求める。歴史、文化の発信拠点としていく中で、大型の博物館となる広島城三の丸歴史館をどのような施設にする計画なのか。答弁です。築城前の広島や城下町広島の発展と文化、原爆と広島城復興などのテーマを設定し、広島の歴史や文化、広島城の歴史を系統的に学べるようにし、広島城下絵屏風などの実物資料を展示するほか、古天守2基を従えた 広島城天守の大型模型の製作や、三の丸屋敷にあった茶室を再現する予定である。また、VR などの技術を活用しながら、かつての姿を紹介することを検討している。市民の足を守るべき。質問です。公共交通を取り巻く環境が急速に変化している中、持続可能な公共交通体系を構築することは非常に重要である。市長はなぜ広島型公共交通システムを構築しようと考えたのか。答弁です。公共交通は市民や来訪者の移動や輸送を担うとともに、教育、医療、福祉といった基礎自治体の根幹的行政サービスに深く関わるものであることから、公共交通を支えることは本市の重要な責務である。この責務を果たしつつ、本市が目指す街づくりを実現するためには、広島型の新たな公共交通システムの構築が必要と考えた。門田よし子、無党派クラブ、スクールセクハラ。質問です。子どもが性被害に遭わない環境づくりが重要。本市は、児童生徒が性被害に遭わないために、教員にどのような教育をどのような頻度で行っているのか。本市教育委員会ホームページに、スクールセクハラなど性犯罪の相談先を掲示すべきではないか。答弁です。教員の初任者、中堅教諭、新任管理職研修などで、性暴力に関する事例研修、外部講師による講義などを通じて、教員としての資質向上を図っているほか、各学校では校長が不祥事防止のための研修を計画的に実施する中で、少なくとも年1回は性暴力の問題を取り上げている。ホームページには、性被害を相談できる青少年総合相談センターのバナーを設けるなど検討する。多子社会と市営墓地。質問です。高齢化に伴う多子社会が迫っており、墓じまいがクローズアップされている。東区以外の市営墓地にも合葬墓を設ける検討を始めてはどうか。また、本人の生前の希望を叶えやすくするため、本市も合葬墓の生前予約を受け付けてはどうか。答弁です。数十年は現在の合葬墓で希望者の求めに応じられると考えられるため、現時点では新設する必要性は感じていない。生前予約は住所変更などで本人と連絡がつかなくなる懸念など、墓地管理上の課題があると考えている。まずは、他都市の状況を確認し、本市のあり方を検討したい。西迫新平、自民党市民クラブ。子育て支援の拡充を。質問です。広島市市民意識調査で、広島市は子育てしやすい街だと思わないや、子育ての経済的負担の軽減策が充実していないとの回答が、多数あったことを受け、子育て支援にかかる新たな負担軽減事業などを行う考えはないか。答弁です。よりきめ細やかな相談支援を行うための体制を強化するため、令和6年度各区に子ども家庭センターを設置するほか、子育て世帯の孤立感などを解消するため、安佐南区に常設のオープンスペースを新設する。国が令和6年度に実施予定の児童手当の拡充の中で、子育て家庭の経済的負担の軽減について対処できることから、その円滑な制度運用に向けて取り組む。中野公民館などの建て替え。質問です。地域から提出された中野公民館の利活用ビジョンを受け、中野公民館などの建て替えについて、今後どのように対応していくのか。災害時に安心して避難できる施設などとしても整備してほしいがどうか。答弁です。地域コミュニティの核となる公民館にすべく、地元の意向を尊重して、それに資するような施設を検討していきたい。また、 どのような防災機能が必要かをよく精査し、近隣住民のニーズにしっかり対応していける施設にしたい。川本和弘、公明党。乗り合いタクシーの地域負担分。質問です。乗り合いタクシーの運行にかかる補助制度を活用する際の地域負担分に、広島エルモの助成金を充てることはできるのか。また、その場合、運行ルートに広島エルモの活動範囲を超える部分が含まれてもよいのか。用語の解説です。広島エルモ。エルモとは、ローカルマネジメントオーガナイゼーション、地域運営組織の略で、令和4年2月に策定した広島市地域コミュニティ活性化ビジョンに基づく新たな協力体制として、本市が認定する組織のこと。地区社会福祉協議会や連合町内会、自治会などが中心となり、NPO や住民有志などと連携して、地域の情報、将来像の共有や地域課題の解決に向けた取り組みなどを行う。認定を受けることで助成金をはじめとする様々な支援が受けられる。用語の解説でした。答弁です。広島エルモが設立された地域において、生活交通の確保を地域課題と捉え、その解決のために乗り合いタクシーを運行することが、エルモの事業計画に位置づけられれば、地域負担分に充てることが可能となる。また、活動する地域を超えて乗り合いタクシーを運行する場合も、同助成金を充てることが可能だが、費用負担のあり方については、運行ルート沿線の他の地域とも話し合うことが重要と考える。帯状疱疹ワクチン定期接種化へ。質問です。定期接種化の議論を加速させるためにも、本市のレセプトデータを厚労省に提供するなど、国と連携協力を進めてはどうか。答弁です。レセプトデータの国への提供が、定期接種化にかかる議論の加速に資するのであれば、望ましいと考えられることから、必要なデータの内容や個人情報の取り扱いなどについて、国と協議の上進めていきたい。岡村和明、市民連合、市民の声。ものづくり文化を若い世代に。質問です。今、若者や子どもたちのものづくり離れが進んでいる。ものづくりの面白さや奥深さを知ってもらうためには、ものづくりの現場を見ること、そしてそこにある技術の価値を肌で感じることこそが重要であると思うがいかがか。答弁です。ものづくりの面白さや奥深さを若者や子どもたちに伝えていくことは、若者に地元で働いてもらうことにつながり、本市の産業を維持するためにも重要である。若者がものづくりへの理解を深める取り組みに参加しやすい仕組みづくりに向けて、広島自動車産学官連携推進会議などの枠組みも活用しながら検討する。用語の解説です。広島自動車産学官連携推進会議。急速に進む技術革新、量と質の両面での人材育成、地域の活力の持続可能性などへの危機感を背景に、2015年に産学官の連携共同組織として発足した。2030年を目標とするビジョンを定め、集積を誇る自動車産業を中心に、独創的な技術開発や技術人材、デジタル人材の育成を中心に、様々な取り組みを展開している。用語の解説でした。大津と東雲の架け橋を。質問です。今後、東雲地区は新南工場の稼働、大津地区は商業施設のオープンなどにより、新たな賑わいの創出が期待できることから、通常約1キロ間隔で橋がかかるデルタ地帯のように、沿江川の東大橋と仁保橋の2キロの間にも橋を建設してはどうか。答弁です。当該橋梁は、 両地区住民の交流促進による地域コミュニティの活性化に寄与することや、災害時に新たに地域防災拠点となる新南工場への避難路として機能することなどが期待できることから、令和6年度整備効果の検証や交通処理などの調査・検討に着手したい。山路秀雄、自民党市民クラブ。裸足の弦を用いた平和教育。質問です。裸足の弦の中には、天皇への批判や、君が代を歌うことを拒否するシーンがあるが、児童からそのシーンについて質問が出た場合、どのように指導するのか。答弁です。本作中に掲載されている事柄や発言などは、作者の被爆体験をもとに、多様な境遇にある登場人物のそれぞれの立場からの思いや考え方が描かれたものであると理解している。天皇への批判や君が代を拒否するシーンについて児童から質問があった場合は、その児童の思いや考えをしっかり聞いた上で、当時の時代背景や立場によって様々な考え方があったことを発達段階に応じて丁寧に説明するなどの対応を行う。被爆の実相を伝える漫画は他にも。質問です。子どもたちに被爆の実相をもっと知ってもらうため、学校の図書室には、裸足の弦と一緒に被爆の実相に触れた他の漫画も置くべきだと思うがどうか。答弁です。時代を担う子どもたちが、より多くの被爆体験や平和への思いに触れることは重要であると考えており、令和5年7月には、原爆投下後や戦中戦後の子どもたちの姿を描いた絵本を紹介するリーフレットを作成し、学校に配布した。今後は漫画も含め、より多くの広島を描いた作品を学校に紹介するなどの取り組みを進めていきたい。第1部が終わりました。引き続き第2部をお聞きください。